大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
ご機嫌いかがですか。坪田和夫です。
こんにちは、西澤邦博です。
こんにちは、久保田恵里です。
この時間はご機嫌をテーマにお送りしています。は
い、
はい、
いやなんかね、面白い話聞いたんですけど、あの睡眠の先生からね、春眠暁を覚えずって言うけどね、西澤君、あれってよく寝れると思ってるでしょ、違うんだよ。春は結構寒暖の差が激しかったり、まあ、特にあれなんか中国じゃないですか。で結局そのなんかこう寒かったり暑かったりとかもあって、でちょっと自律神経もあんまり安定しないから、あんまりよく寝れない、だからあれはぐっすり寝てて暁を覚えずじゃなくて、うつらうつらしてるうちになんかなかなか起きるチャンスを失うっていうね、そういうことで、
わかるわかる、
レム睡眠だらけみたいなこと
ね。
いやそれとも違うと思ういや今ほら寒暖の差があるって言ったじゃないですか、で、春ももちろんそうなんだけど、僕今スリープサイクルっていうので、睡眠をモニターしてんだけど、季節の変わり目全部ダメになる。
やっぱり
だから変わるでしょ。
はいはい、
多分あのたすごく温度って睡眠に対して非常に重要なんですよ、ちょっと低いぐらいにしとかないと、あの深部体温が下がらないんだけど、あったかかったり寒かったりするとさ、あったかい日にそのまま今まで通りに寝ちゃうと、結局深部体温が下がらない、そのパターンがすごくわかる。
なるほど、じゃあ正しいんですね、本当に春眠暁を覚えず、うつらうつら。
そう、だから最近僕はなるべくちょっとあの耐えられるぐらい寒くして寝てんだけどあんまり寒くしすぎるのもよくないんだよ。
限界、前の時に出たあの限界の話ですね。そうそうそう、限界設定をしまし
ょう。いやあんまりやりすぎると寒くて震えて、ね、起きちゃったりする。それもよくない。
そう
そ
う
そ
う、
適度に涼しいのがいい、ね、
はい、
そういう適度に涼しいのを毎日保つのが、寒暖差が激しいと、工夫がいりますね、
ということですね。
春眠だけじゃなくて、なんかその秋眠とかも本当は、
いや僕はそう思います、
ですよね。
なるほど。
うつらうつらといえばですね、あのいきなりこれ冒頭からあれこの話でいいのか分かんないんですけど、年末、去年の年末ぐらいにすっげえ面白い研究を読んで、もうそれがなんか頭から離れなくなって、ちょっとこう相変わらずそれが頭にこびりついてるんですけど、人をこう何人か集めて、なんていうか集めてこう傷をつけました、
はい、
ある人は時計が早く進んでいくお部屋の中で過ごしました。ある人はゆっくり進む時計の部屋で過ごさされました。ある人は普通のやつで、同じ時間経って、はい皆さん出てきてって言って出てきたら、なんと時計が早く進んでる部屋の人は傷の治りも早かったっつうんですよ。
そう、面白いよね。
タイムマシンじゃないですかこれ。
いやこれすごい面白い。これ、ね、俺最初の論文傷っていうからさ、本当に傷なんかつけちゃってさ、リニューアル取ったのと思うけど、これあれね、なんか吸引カップをつけたんだよ、
ね、
で、
ね、
吸ったのよ。
だからちょっと赤マッサージの時、
そう、赤っぽくなって、その赤みがどのぐらいで取れるかっていうことなんで、あの読者の皆様にはご安心ください。
すごいガシュッて傷じゃないってことですよね。
血が出るとかそういうじゃない
、インジャリーじゃないってことですよね。
でもこれねすごい画期的だと思うのは、だから外の時間と体内時間と、それから傷の速度が一致してる
んですよ、ちゃんとね、シンクロしてるってことじゃないですか。でしかも自分の意識がで時間の速度をちゃんと変えることができれば、
そう、
前場合によっては傷を早く治すこともできるかもしれないし、もしかしたら若くいられるかもしれないってことですよね。
若くいるためには どっちでそうするの？
だから僕はいつも
言ってる、やっぱゆっくりじゃないですか。
遅く
いや、そうそう、ね、だから、今年も早かったねなんていうのは絶対言っちゃいけない、
したらでも傷を治すためには早い方。
そうそう、だからどっちを取るか。
でも違う、これ思ったことが起きるってことだ
よね。そう、マインドマターズの人ですよね。
そう、この人はエレン・ランガーはハーバードの教授で、この前ボストンホテルスタディで、
マインドマターズ、
そう、運動
先生がなんかあれですね、あのアンチエイジング学会の雑誌でインタビューされた方ですよね。
僕彼女の部屋まで行ったもん、
はい、だからあれですよね、その同じ運動してるのに、
そう、
あの運動っていうかそのホテルメイキングしてるのに、あなたのそのホテル、あのベッドメイキングにはこれだけのカロリーがかかってるっていうことを聞いた人たちと何も言わない人たちでは圧倒的に違うっていうことですね。
そう、ベッドメイキングを運動だと 考えた人は1ヶ月間で1キロ痩せたっていう歴史的な論文書いてある、
うんうんうん、そうですよね。
この人だから脳が全てを決めるっていう考え方なんですよ、
うん、
だから一番有名な研究は、自分が若いと思うっていうか、うん、そのなんていうの20年前の新聞20年前のラジオ番組とかを聞いて、うん、やっていくと、うん、自分が20年前の自分になりますよっていう論文書いてるんだすごくない？
すげえな。
すげえでしょ。
それってそれセットアップ作ったの？みんなやった方がいいじゃないですか。
でも、まあ、それってなんかちょっと本気でやったらなんかこう20年前の番組の話とかしちゃって、うん、なんかボケちゃったかと思う
でも
いや、まあ、それ一つでとにかくエレン・ランガーは脳が決めるっていう、うん、だから脳が早く進めるっていうと早く進むし、うん、
でも今度これって逆にその脳を騙してるわけじゃないですか、うん、あのこうその早く進む部屋に置いといて、うん、あ時間は早く進んでるんだねって騙さされた人たちがいわば早く治った話ですよね、うんうん、ってことは、まあ、もちろん自分の意思でもいけるんだけどよしこの人をあの閉じられた世界に入れてあの1日35時間で動く世界の中で生活させちゃえって決めたら10年後に会ったら双子 あのもう一人の方はだいぶ落とし取りましたけど、うん、あなた若いっすねって
そういうことになるかもね。
ねえ、
う
ん、
はい、あとだから病院の病室の時計を早くしとくと治りが良くなる
それ面白いな
一番安 い、ね、なんかチカチカチカチカチカ
みんななんかなやたらのご飯を食べたいっていうっていうね。
でも病気も進行するかもしれないから
いやいやだから、うん、あの術後の方だけは早めにする
リハビリ中の人とかね。
そうそう
まあ、とにかく面白いですよね。なんかね自分の脳が感じたことが傷の速度までっていうのは驚いた。
いやだから真面目にまだまだ脳の領域って分かんないことだらけっていうか、まだまだねあの自分で勝手にタイムマシン作れることも可能じゃないかっていうの
で、 ね、
で頭がね待ってよどういう設定にしたら現実的なのかとかですね、
なんかねシチュエーションによって変えるといいのかもしれないですね、うん、
そしたらまたあのせっかく最初あの早く行ったのに戻っちゃったりとか
そうそうそう
結局あの同じじゃんみたいな、うん、まあそれはそれでも楽しいですよ ね、
そうですね。
つまり時間の尺をゆっくりにしたり早くしたり、うん、それをもっとコントロールすることで人生が豊かになるかもしれない、
うん、そうやばいですね。でも僕は基本的にゆっくりとした人生を送りたいですね、やっぱり脳に。
その割にはいつも先生なんか次
がいやいやいや、 いやだからこそだからこそ
一番なんかなんかわーってい
やいやだからこそ自分に生かしてる時間はたっぷりあるよ、
うん、
なるほどね、ゆっくりしてるよ、
脳内時間を作り出してるわけですよね。
お風呂入ったら必ず手と足を伸ばしていやー今日は長い一日だったなーって言葉に出して3回は言う。絶対そうすると長くなる。
なるほど、ね、
本当だよ。いやリスナーの皆さんもやってみてください。お風呂入ったら、うん、手足を伸べて、あー今日は本当長い一日だったな、人生は時間で溢れてるな。
分かった、俺ね今日実はこれから原稿書かなきゃいけないから、お風呂入った後であー夜は長いな、
それはいいですね。
まだまだ眠くならないように頑張っています。いろんな理論家ができそうですよねいや本当にあのやっとちょっとこれで今のお話を伺ってですね、あの正月以来のモヤモヤがちょっとだけ晴れました、
はい、そうですね、
ありがとうございます、
はい、ということで本日も大人のラジオ進めてまいります。
大人のための大人のラジオ、この番組は各社の提供でお送りします。大人のラジオ、
はい、健康医学のコーナーです。このコーナーではユニークな医学論文や医学界での発表についてご紹介してまいります、
はい
はい、
ちょっとね冒頭いきなりもうなんか
盛り上がっちゃいます、
論文のコーナーみたいになっちゃったんですけど坪田先生がすごくこうここのとこ引っかかった論文で、タンパク質をいっぱい取ってるほどフレイルのリスクが高くなるかもっていう、そうそう、
これは双子の研究で、でタンパク質をたくさん取ってる双子の一人と、うん、タンパク質取ってない人たちを比べてみると、普通ねタンパク質ちゃんと取ってる方がフレイリティだから弱々しさはなくなると思うじゃないですか、
うん、
これ違う逆だっていう論文だから、うん、
びっくりですよね。
いやびっくりですよこれ、本当にびっくり。
いや結局今はもう常識的にね 特にこう年を取るほどしっかりタンパク質が不足しないようにしましょうとか、うん、でしかもなんかこう朝が一番欠けてるから朝一番取るといいですよとか、うん、もうどっちかそのタンパク質をね、取ってどういうふうに筋肉作っていくかって話じゃないですか。
そう、このフレイルって言っても本当にサルコペニアで判断してるから筋肉が細くなっちゃってる、うん、タンパク質取ってる方がよ、
それその人種はどういった背景の、
これイギリスだっけ研究ね、確か、うん、ですね、ロンドンですね、やっぱり、うん、でただプロテインって昔からすごく賛否両論というか、
そうなんですよね、
取った方が長生きしますよ、うん、元気ですよっていう論文もあれば、はい、この間西田さんも言ってたけど、タンパク質を取ってると、
そうなんですよね、
動脈硬化になる、
う
ん、
だからまあ特にね、僕もこうそういう論文が気になったのが、あの糖質制限っていうのが流行った時期に、意外とそれって大丈夫かっていうので、こういろんなディスカッションあった時にね、やっぱりそういう研究を調べてみたんですけど、アメリカでもかなり長期にわたって見たもので、中年期にすごく高タンパクだった方々で、こうあとでこうがんのリスクが上がったり死亡リスクが上がったりで、フィンランドもすごく長いコホートがあるんですよ、やってるのが。これもやっぱり中年期にいっぱいタンパク質取ってる人たちで、心臓の疾患のリスクが高くなってたりで、その心臓のは一度TMAO という物質が話題になりましたよね、うん、でもこれはレシチンからできるから、まあ脂質なんですけど、ただ赤みに多い脂質がそういう心臓をやはり悪くするようなものを作るということで、まあ、確かにそのタンパク質の取りすぎってそれはそれで考えなきゃいけないんだっていうのがある中で、ここのとこそのちょっと僕もやや頭から忘れてたんですけど、いやタンパク質取らなきゃダメだろうっていう世の中のこうフレイル、うん、サルコペニアに対する流れが来てる中でのこれじゃないですか。
そうそう、だからこれの解釈としてはやっぱり2つあると思ってて、うん、やっぱりタンパク質を基本的に取りすぎている、
うん、
アメリカとか、うん、そういうとこではさらに取るとマイナスになるのか、
うん、
そうそう、もしそうだとしたら日本みたいにプロテインが足りない国だったら、うん、逆にやっぱりちゃんと取った方が、
ね、
そういう研究いっぱいありますよね、
はい、
ちゃんと中年以降に肉をちゃんと食べたり牛乳飲んだりした人の方が長生きだってあるから、
うん、
それ本当はどこにあんのかなと、
ですよね、
俺はどのくらい取ったらいいんだろうっていうのがいつも、
いや本当ね、一層悩んできちゃったっていうか、あと同じ時期に出たやつでですね、これもアメリカのやつなんですけど、だいたい普通今食事摂取基準で日本人は、まあ年齢によってちょっと違いますけど、全エネルギーの中の、10だいたい 3,4 ぐらいから 20% ぐらいをタンパク質で取りましょうってなってますけど、うんうん、22% 以上取ると、
あ、それ動脈硬化ですね、
動脈硬化、
そうそう、です、
うん、でしかもその原因を作るのがやっぱこれ特に今筋肉守る上で必要だって言われてるロイシンとかイソロイシンがそこに関わるっていう、
そう、今まで結構いろんな論文でロイシンイソロイシンが良くないっていうのが出てきてて、
うんうん、
これもね一つ理論的には説明つきますよね。タンパク質取りすぎると、うん、イソロイシンとロイシンがすごく多くなっちゃうから、はい、それにすごく反応性しやすい人たちはマイナスになっちゃうと、
うん、
だからプロテインというのはピュアにいいもんだけじゃなくて悪いもんがちょこっと入ってる、
うんうん、
じゃあイソロイシンロイシンってそんな一つのタンパク質が効くのかなって思うけど、
うんうんうんうん、
ほら前ここでも話しましたけど、タウリンってね、
はいはいはい、
たった一つのアミノ酸で寿命が長くなったりとかするわけじゃないですか、
うん、そうですね、
だからたった一つのものが我々の代謝をいかに変えるかってことですよ、
うん、ということはやっぱあるわけですよね。ずっとそのアミノ酸っていうと大体アミノ酸バランスが整ってないとちゃんと他のやつは多く取ったって生きないよってね、
うんうん、
どっちかすると栄養学の常識みたいに言われてきたわけじゃないですか、でもやっぱりその先の先生おっしゃったタウリンの研究なんかも、いやいやこの孤立だけでちゃんと反応してるからっていうのもあるわけですよね。
そう、
うん、
僕はタウリンはいいと思って、うん、今1日1グラムから2グラムは取るようにしてる、
はい、
う
ん、
でもこのタンパク質で言うと、なんて言うんだろう、こう、まあ、リスナーの皆さん、
うん、
何で取ればいいんだろう
と思いますよね、
うん、
だからね、でいろんなもの見るとやはり 同じタンパク源でも植物性のものにしていくと同じリスクでも下がっていくとか、かなりもう1に近くなっていくとかね、やっぱりなんかこう少しでも植物性に置き換えた方がいいっていうトーンのものが多い多いですよね。
ただ植物、僕はあのお肉食べないから、
うん、はいはい、そうですよね、
どうしても植物性なんだけど、植物で、うんうん、その例えば 60kg だったら1日 60g 取らなきゃいけないんだけど、うん、取るの大変ですよ。
そうですよね。
だって納豆1パック取ったって8グラムと、うんうん、これ、うん、これ8パックも食えない
でください。
まあ2パックぐらい、
ね、それで16グラムでしょ、うん、卵1個食べて8グラムでしょ、うん、で24グラムでしょ、うん、それ以上
取れる、結構取りにくいんですよね。
そうなのよ。
だからおそらくこれ日本人なんかそもそもこういういろんな研究あるけど、まあ、関係ないんじゃないっていう感じが、まあちょっとするわけですよね。
そう、だからやっぱり足りない人は取った方がいいように思うんだけど、
絶対そ
り
ゃそうですよね、
と思うんだけど、このサルコペニアに戻ると、うん、たくさん取ると筋肉が落ちるっていうのもねって思っちゃいますよ ね、うん、ね。
いやだってあの実際にあの国立衛健なんかのチームがそのどれだけタンパク質アミノ酸取っていったら筋肉量があの増えるところがこうプラッと止まるとこが来るんじゃないかっていうので、うんうん、あのまとめたシステマティックレビューっていうのが数年前に出たんですよ、うんうんうん、おそらくあれは確かニュートリションレビューかなんかに出たんですけど、それはほぼ少しずつだけどかあの 取れば取るほどやっぱり増えるっていう、うん、
それ日本人でしょ。でも
いや違います、もう世界の研究でやってんですよ。
あレビューだから、ね、
レビューだからだから一応そういうレビューも出てきてるし、うん、こういうのも出てくるし、うん、やっぱなんか難しいですよね、
まあ、確かにボディービルダーなんかささみの肉って、実際肉が筋肉ついてるから、
ね、
やっぱり食べればつくんでしょうけどね、
うんうんうん、
でも鍛えることも大事、
まあね、これもそこら辺どうなんでしょうね、その鍛えない、うん、でもよくそのある程度鍛えなくてもあのある種のアミノ酸とか取るとやっぱ筋肉はそれなりに維持されるっていう研究もあるはあるんですよ ね、
そ, うですね。それから、うん、アミノ酸なしで運動しちゃうと逆に、
うん、疲れちゃうとかね、
消耗しちゃうっていうのもあるから、うんうん、まあここででもなんか結論欲しいね。結論
ないですけどね、
少なくとも僕たち3人の結論が、
うん、
はい、
私はまあ今日本人ぐらい あのタンパク質量だったらおそらく問題ないだろうし、でやっぱりあのロイシンだって必要なものだと思うし、まあね、その中にタウリンなんかも入れていくといいんじゃないかなって、うん、まあ思いますしね。あと、まあ、日本ってそのやはりタンパク源、まあ、先ほど先生取りにくいっておっしゃいましたけど、まあ、魚類とかね、うん、あのタウリンが入ってるその貝みたいなものからその植物性の、まあ、大豆がもね3割ぐらいはまあタンパク質と肉と同じぐらいだからと肉がある、まあ、そういう意味ではそのタンパク質もやっぱ多様性が大事なんじゃないかなとはちょっと思います、うんうん、
確かに、
はい、
そうですね。だからなんか10タンパク質を取るとしたら、うん、お肉っていうかその牛肉で取るのは1ぐらいにして、うん、鶏肉も豚肉も、うん、卵もあるし、うん、納豆もあるしみたいな感じでこう振り分けていく。
そうなんだけど僕みたいに肉食えない、うん、そうそれができない
先生は
だからあのね同じプロテイン
ドリンクを
いやそうプロテインドリンクでもホエールプロテインドリンクやる飲むと、もうおならが出まくって、多分ね消化できてないんだと。
なるほど。
で西田さんがさっき言ったように、はい、豆類から植物性のプロテインパウダーってあるんですよ、うんうん、それは飲んでもおならがあんまり出ないので消化できてんのかなと思って
る。なるほど。あのこれあの前和田さんに服部先生たちがやられてましたけど、日本人の腸内細菌層は水素が多いおならを出して、うん、あの肉ばっかりいっぱい食べてメタンが多いおならになるって、
ね、そうそう肉食べると臭いよね。
だ、うん、だ先生はそもそもあのほらあのいつもそういうもん動物性のも食べないから、
食べない、
だから結局それ消化できないわけですよね。確かにね、
だからその人自身がどういうプロテインだったら消化できるかっていう、うん、そっち側の要素があんまり研究に今まで反映されてないから、 そこら辺も今度 AI が来て、
うん、
全員、ね、ゲノムをぶち込んで、はい、でやってったら、多分分かってくるんじゃないかな。
そうですね、まあ、俺いずれにしてもやっぱねあの朝ごはんでやはり日本人ってタンパク質摂取量すごく少ないから、これはやっぱりちゃんと増やした方がいいと思うんですよ ね、
そうですね、
うん、
じゃあ納豆2パックと
なかなか取りにくい。そうそうそう、うん、それからあのお醤油とかかけすぎると今度塩分強くなっちゃうから、そうなるべくね、味なしで食べるんだけど、うん、そうするとね納豆嫌いになっちゃう。
あ、実際から納豆2パックに1つのお醤油で食べてる。
あのちなみにあのほとんどあの調味料の中でも塩分があのゼロに近いところの代表的なあの調味料って何か思い浮かびます？
え、鰹節、
まあ、あの 0.2 ぐらい入ってるんですけど、でもほとんど、まあ、下の方にある。
お、何ですか？
マヨネーズとケチャップですよ。
え、あれ塩分入ってるでしょ。いや、
あのちゃんとしたあのけあの、まあ、なんかケチャップとか、うん、あのマヨネーズはあのすごく少ないんですよ。
本当に、
だから
マヨネーズで確かに酸っぱい
の、うん、だからそういう中でも非常に優秀なそういうのを見つけてですね、うん、納豆にかけるってどうですか？嫌ですね。
僕マヨネーズとケチャップでもねどっちが血糖値上がるかやったことあったらケチャップの方が上がる。
あ、ケチャップ甘い感じあります
ね。うん、確かにね、マヨネーズは比較的血糖値上がる、
はい、じゃあもうあの先生のケチャップはあの早摘み あのトマトで作って酸っぱいやつ。
そうだ、そういうのを使いましょう。いろいろ工夫をしていきましょう。
まあ、あのもちろん結論はつかないですけど、まあ、もうこういう重要な話はね、まあ、私たちもなんか面白い論文があったら、ね、また皆さんもね、一緒に考えて、はい、
そうですね、
それが重要ですよね。そうですね、考えることが重要。
そうですね、うん、
はい、
ということで、健康医学のコーナーでした。
大人のための大人のラジオ
ということで、4月の放送もそろそろお時間となりました、はい、お相手は私久保田恵里と
西澤国広と
坪田和夫とでお送りしました。
それでは次回の放送までさよなら。
さよなら。
さよなら。
この番組は各社の提供でお送りしました。